78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院泌尿器科部長上田康夫先生にお話を伺っていこうと思います。上田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
上田先生は泌尿器科の先生ですけれども、はい、この泌尿器科という科はどんな患者さんがいらっしゃるんでしょうか？
はい、排尿に関するいろいろな症状を持ちで来られる方が多いんですけども、
はい、
例えば、お年とともに尿が出にくくなってくる、おしっこが近くなってくる、トイレに行きたくなって間に合わないような感じがある、あるいはお腹に力を入れるとおしっこが漏れてしまうというような症状で来られる方が大半になります、男性の方の場合は前立腺というところが大きくなってくる前立腺肥大症という病状に伴って尿が出にくくなったり近くなったりします、女性の方の場合は膀胱、おしっことたまる膀胱が年齢とともに過敏に反応する過活動膀胱というのがあるんですけども、それによっておしっこが近くなったり間に合わなくなったりする方が多いです、それとお年とともに膀胱を支える筋肉が弱ってしまってどうしてもお腹に力を入れるとおしっこが漏れてしまうという場合もございます、あるいはいろいろな病気今からお話しするんですけども、それに伴って尿が赤くなる血尿、あるいは検査で尿に血が混じってますよと言われるような血尿、そういうものを症状として受診される方もたくさんおられます、
今も先生から出てきましたが、今日のテーマは血尿のお話ということで、まずは先生に血尿とはどんな状態を言うのかお話を伺っていこうと思います。
血尿は検診とかドックを受けられると、尿検査で尿に血が混じってますよということで、精密検査を進められることがあるんですけども、このように尿の中に血が混じっているという状態を血尿というふうに言います、血尿は尿を作ってます腎臓から尿のたまる膀胱、あるいは体の外へと通じる尿道までの尿の通り道のどこかで出血していることを示している、重要なサインになります、血尿が指摘される割合は年齢とともに増えていくんですけども、男性と比べると女性に多く見られるというふうな結果がございます、
男性と比べると女性に多いんですね、この血尿はどのくらいの人に認められますか？
尿検査で指摘される人が男性で約 4%、 女性で約 12% と言われています、その中で精密検査を受けることで原因が判明するのがおよそ 30-40% ぐらいで、がんとか、重大な病気が見つかるのはその中のわずか数パーセントと言われています、ですので、尿検査で引っかかってもその 60-70% の方というのは、明らかな原因が見つからない、問題がないということになります。
この血尿にもいろいろとあるのですか？
そうですね、一口に血尿と言いましても、混じる血液の量ですとか、他の症状があるかないかによって、分けて考えられています、まずその一つが、色による分け方なんですけども、目で見て赤い色に気づかないものの検査をすると血が混じっていますよというふうに指摘されるのが尿鮮血陽性、あるいは顕微鏡的血尿、顕微鏡で分かる血尿ということですね、という状態があります、それと、目で見てはっきりと赤いと気づく、これが肉眼的血尿というふうに呼ばれます、肉眼的血尿の方が混じっている血液の量が多いということになりますので、より重要なサインと言えます、もう一つは他の症状を伴っているかどうかになります、症状としましては排尿するときの痛みや尿の回数が多くなる頻尿、尿が出にくい排尿困難、 あとお腹、腰の痛み、うん、男性の方ですと陰嚢の痛みなどがあります、
はい、
このような症状を伴う症候性の血尿と全くこういう症状を伴わない無症候性血尿とに分けられます、
はい、
症候性血尿は問診や症状から原因の病気を診断できることが多いですけれども、無症候性の中でもその肉眼的な血尿の場合には重大な病気が潜んでいる可能性があります。
うん、こうやって伺っていくと血尿にも本当にいろいろなタイプがあるんですね。血尿と言われても血が混じっていないこともあるんですか？
検査で尿鮮血陽性と言われた場合でも実際には尿に血が混じっていないという場合もあります、
はい、
まあ、これを検査の偽陽性というんですけども、尿鮮血の判定に使う試験紙は赤血球のヘモグロビンという物質に反応するんですけども、ヘモグロビンに似た物質にも反応することがあるからなんですね。
あ、なるほど。
例えば筋肉中にあるミオグロビンなどがそれに当てはまります、
はい、
また食事の影響で尿がアルカリ性になっている場合ですとか、細菌がたくさん混じっているような尿でも偽陽性となることがあります。
うん、検査などでね、まあ、血尿ですと言われた時はどの科にかかればいいですか？
はい、泌尿器科あるいは腎臓内科を受診いただくのがいいかと思います、
はい、
腎臓からの出血であれば腎臓内科、腎臓を含めた尿の通り道、尿路からの出血であれば泌尿器科の病気が考えられます、
はい、
特に肉眼的血尿の場合は泌尿器科、検診やドックでの尿検査で尿鮮血以外にも尿タンパクを指摘されたような場合には腎臓内科にかかられるのが良いかもしれません。
はい、受診をしたらまずどんな検査をしていくんでしょうか？
はい、まず尿検査をもう一度行います、
はい、
尿を遠心分離にかけまして、沈殿した成分、赤血球ですとか白血球が何個あるか数える尿沈査という検査になります、
うん、
血尿の程度は赤血球の数で決まります。赤血球が顕微鏡で見た一つの視野、目の前の中にですね5個以上あれば血尿というふうに診断されます、
はい、
目で見て尿が赤いと分かるのは尿1リットルの中に血液がわずか1ミリリットル以上混じった場合でも、うん、赤く見えますので、まあ、意外に少ない血液が混じっただけでも尿は赤く見えるんですね、
うん、
なのでただし目で見て赤いと思っても血尿ではなくてただ尿が濃いだけの場合もあります。
うん、他にはどんな検査がありますか？
尿検査とともに初めに行う簡単な検査に超音波検査があります、
はい、
超音波で膀胱や腎臓その周辺を調べる検査は簡単に行えるだけではなくて痛みもないですし、がんや結石などの多くの情報が得られる有用な検査です、
はい、
この超音波検査で何らかの病気が疑われた場合にはさらに CT、断層写真ですとか MRI、磁気装置ですね、あるいは膀胱鏡などのさまざまな検査を行っていきます。特に痛みを伴い無症候性の肉眼的血尿の場合には腫瘍の可能性がありますので尿細胞診検査といいまして、尿の中に腫瘍細胞が混じっていないかを調べる検査、あるいは膀胱の中を直接内視鏡で観察する膀胱鏡検査を行うことになります、
はい、検査方法の中で今先生に教えていただきました膀胱鏡検査なんですが、これについて詳しく教えてください、
はい、尿道から内視鏡カメラを挿入しまして、はい、膀胱の中を直接観察する検査になります。最近では検査の時の痛みが少ない細くて柔らかい電子スコープでできた軟性膀胱鏡がよく使われています、
はい、
以前は金属製の太くて硬い鋼製膀胱鏡を使用していましたが、これと比較しますと泌尿に挿入時の痛みも軽減、軽くなりました、
うん、
特に男の人の場合尿道が曲がってますので、この曲がりに合わせて内視鏡が曲がる分楽に検査を受けられるようになりました、
はい、
医療機関によっては検査の前に尿道にゼリー状の麻酔を注入しまして時間を置いてから検査を行っています。こうすることでさらに痛みが抑えられます、
はい、
この膀胱鏡検査は不快なだけでなくて羞恥心を伴う検査ではありますが、 膀胱腫瘍の診断には欠かせない検査であり、特に症状の伴わない肉眼的血尿を認めた場合や超音波検査で膀胱腫瘍が疑われた場合には必須の検査になります。
うん、今教えていただいたその膀胱腫瘍についても教えてください。
はい、実は50歳以上の方の無症候性肉眼的血尿の原因で最も多いのが膀胱腫瘍というふうに言われています。
はい、
膀胱腫瘍の血尿は初めは特に排尿時の痛みなどの症状を伴わない出たり止まったり血尿が出たり止まったりを繰り返すために、一度血尿が出た後自然に収まったとしても注意が必要なんです。
はい、
排尿するときや下腹部の痛み、トイレが近くなる、逆に尿が出にくくなるなどの症状が現れるのはかなり病状が進んでからになります。膀胱腫瘍は大半が悪性腫瘍、膀胱がんです。膀胱がんの発生原因としては喫煙が挙げられます。
はい、
男性の膀胱がん患者の 50% 以上、女性患者の約 30% は喫煙が原因だというふうに言われています。喫煙する人はしない人に比べると 2,3 倍多くなります。
はい、
喫煙は肺がんの原因として非常に有名なんですけども、このように膀胱がんの原因にもなります。他にも染め物工場で使うような染料や特殊な化学薬品を使う職業での発生頻度が高くなっています。また長い間膀胱に腫瘍ができたりすると慢性的な刺激、炎症によって発がんすることもあります。
この膀胱腫瘍にはどんな治療をしていくんでしょうか？
膀胱腫瘍が見つかりますと手術を受けていただきます。手術は尿道から内視鏡を入れて腫瘍を切除する経尿道的内視鏡切除術です。
はい、
手術用の内視鏡は観察用の内視鏡よりも硬く太いものです。それで内視鏡の先にループ状の電気メスがついていまして、これで腫瘍を削ったり焼いたりして取り除いていきます。
はい、
手術は半身麻酔か全身麻酔をかけて行いますので、硬くて太い内視鏡を使っても手術中の痛みは感じません。
はい、
この内視鏡手術で重要なことは、まず第一にがんかどうか診断すること、次にがんであればがん細胞が膀胱の外に向かってどれくらいの深さまで入り込んでいるかを調べることです。膀胱の壁は4層構造になっていて、一番表面内側が粘膜、その下外側に粘膜下層、そして筋肉の層、最後は薄い小膜というものに分かれています。
はい、
このがん細胞が2番目の粘膜下層までにとどまっていれば表在性のがん、いわゆる早期がんであり、その下の筋層、筋肉まで進んでいる場合には浸潤がん、いわゆる進行がんとなります。この腫瘍の根の深さによってその後の治療法が大きく変わります。浸潤性のがんであれば内視鏡の切除だけではがんを完全に取り除けないので、膀胱全部摘出するような大きな手術、膀胱全摘手術が必要になってくるからです。
はい、この血尿の原因というのは他にどんな病気があるんでしょうか？
がんは膀胱だけでなくて腎臓から膀胱までの通り道、腎盂ですとか尿管というところ、あるいは前立腺にもできることがあります。腎臓から膀胱までは同じ細胞に覆われていまして、常に尿が流れていますので、どこかに特に上流上の方にがんができますと、下流下の方にまたがんができやすい状態となります。
はい、
これらはそれぞれできた場所によって腎盂がん、尿管がんと呼びます。
はい、
また発生は別なんですけども、前立腺がんの場合にも病状が進行すると血尿を生じることがあります。他には尿路感染症、バイ菌が影響している病気ですとか、尿路結石、前立腺肥大症、腎臓の内科的な病気、腎炎などが挙げられます。
はい、
特に顕微鏡的血尿を起こす病気には、腎臓で血液から尿をろ過する糸球体という部分に何らかの原因があることがあります。この場合、顕微鏡的血尿だけではなくて尿にタンパクが混じっているかが重要なサインになってきます。
なるほど。 膀胱炎でも血尿が出ると聞いたことがあるんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、膀胱の中で菌が繁殖して膀胱の粘膜に炎症を起こす病気が膀胱炎です、
はい、
男女では圧倒的に女性の方に多い病気です。それは女性の方の方が男性よりも尿道が短くて菌が膀胱まで簡単に到達してしまうからなんです、
うん、
多くの場合は菌は尿とともに膀胱の外へ洗い流されますが、おしっこを我慢したり体調が悪かったりしますと膀胱の中で菌が繁殖して膀胱炎を起こしてしまいます、
うん、
そしてこの炎症が強く起こると出血が生じて肉眼的な血尿となります、
はい、
膀胱だけでなくて腎臓や尿道などでも炎症が起きると肉眼的血尿になります、
はい、
炎症で起きる血尿は発熱、排尿時の痛み、尿に頻回に行きたくなる、尿を我慢できなくなるなど様々な症状を伴うことがほとんどですので、まあ、その症状から大体の診断ができます、
うん、尿路結石になるとすごい痛みがあるっていうのをこちらもよく聞くんですが、
結石はですね、まあ、腎臓と膀胱をつなぐ尿管という細い管に引っかかると腰や横っ腹、下っ腹の強烈な痛みが出現します、
はい、
痛みだけではなくてしばしば吐き気を伴うこともあります、う
ん、はい、
結石が膀胱の近くまで落ちてくると尿意が強くなったり尿を我慢しづらくなったりする症状が出てきます、
うん、
この尿路結石症ではほとんどの症例で顕微鏡的血尿を伴っていて血尿が移動した時にはしばしば肉眼的血尿を伴います、
はい、
尿路結石は X 線撮影や CT 検査でほとんどが確認できますので診断は比較的容易と言えます、
はい、
この他にも加齢により前立腺が大きくなるような前立腺肥大症、あるいは腎臓の血管に障害が生じた腎梗塞、血栓症、特発性腎出血なども血尿が出る原因になります、
はい、
また脳梗塞や心筋梗塞などを予防するために処方を受けて内服されておられますアスピリンやワーファリンなどいわゆる血液をサラサラにするお薬が原因と考えられる血尿もあります。
今日お話伺っているその血尿ということですが、まあ、いろんな要因で血尿が出るということですが検査でまあ分かることも多いですが自分でお手洗いであれちょっと赤いかなと思うこともあるんですよね。
そうですね、
じゃあちょっとこうお手洗いするたびに自分でチェックすることも大切になるんでしょうか。
その都度やはり尿に色がついてないかどうか確認いただく方がまあいいかなというふうに思います。
はい、今日は西宮市立中央病院泌尿器科の上田先生にお話を伺っていきましたが最後に皆さんに一言お願いいたします。
はい、検診で指摘されるような顕微鏡的血尿だけでは治療が必要になる重大な病気が隠れている可能性は少ないんですけども目で見て赤いと分かる肉眼的血尿、特にご高齢の方で痛みなどの症状を伴わない無症候性肉眼的血尿の場合には膀胱がんなど重大な病気が隠れている可能性がございます。血尿、特に肉眼的血尿、目で見て分かるような血尿を認めた場合にはできるだけ早く泌尿器科を受診されることをお勧めいたします。
はい、毎日の生活で必ずお手洗いには足を運ぶと思いますので皆さんもぜひ自分の目で見てチェックもしてみてください。今日は西宮市立中央病院泌尿器科部長上田康夫先生に血尿のお話伺っていきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。